朝日新聞ポッドキャストディープ日本史、
前回の続きからお送りします。
そうですよね、やっぱりあれなんですかね、その、まあ、一応江戸時代で平和な時代ということで、あんまり忍者の役割としては藩の中でも大きくなかったんですかね。
ただあのやっぱりその挙げられている、5つのその職業区分っていうんですか、職業区分っていうかその任務、
任務、はい、
のうち忍び御用っていうのは、うん、あのスパイ活動なんですよね、でじゃあどんなスパイ活動をやってたんですかっていうと、
はい、
その例えば1768年にあの年貢を下げてくれって言って一揆みたいなのが起こったことがあったらしいんですね。
ほうほうほう。
でそういう時にはその一揆を起こした村々に忍者を派遣して情報を吸い上げて、
ほうほうほう、
じゃあ誰がこの例を画策したのかっていうようなことを調べさせてたんじゃないかっていうふうに予想ができます。
なるほど。
その派遣した記録が残ってるって。
あるんですね、うん、ちゃんと派遣した記録が。
で、おそらくあの忍者の格好で行ったのか、
うんうんうん、
あのぴったりした動きやすい忍者らしい格好で行ったのか、
はい、
農民に扮して行ったのか、うんうんうん、そこに書かれてないのでわかりませんけれども、おそらく普通のあの平民というか農民として紛れ込むような感じで行ったんじゃないでしょうかね。うんうん、私も今、ね、福井の実家に住んでますけれども、
はいはい、
村に目立った格好をした人が来たらですね、一瞬で噂が広まって。そうですよね。
確かに確かに。ね、いかにも忍者ですみたいな。
つまみ出されちゃいますので、
うん、
何か、行商を装ったりとか、薬売りを装ったりとか、
そうですね、
なんかいろんな方法が当時あったのかもしれないな、なんていう、妄想も膨らみますね。
なるほど、そうですね。
あと、それは国内の事情ですけれども、
はい、
当時その藩内の事情をそうやって探ってたわけですけれども、藩の外、国の外の、まあ、情報を探る役目も、果たしてたようで、
というと、
例えばその幕末の頃になると、
ええ、
京都でいろんなその政治、政局が動いたりしますよね。
そうですね。
で、その時に、一体京都はどうなってるのかと。で、政治体制はどっちに揺れそうなのかっていうのを探らせるために、例えばその京都の張り紙だとか、噂だとかを、聞きつけて書き留めてそれを報告させるみたいな役目もしていた。
なるほど。まあその幕末の維新の動きの中でどっちにつくかみたいなことをそれで判断していた。
必要だったのかもしれません。それから黒船がやってくる、ペリー来航の時期が近づいてくると、どうやら事前にその黒船がやってくるっていうことを情報として掴んでたようで。
すごいですね。来る前にですか。
春岳さんっていう有名な、松平春岳っていう有名な藩主がその当時いたんですけれども、
はい、
1853年ぐらいですね。
うんうん、
その時には、春岳さんが参勤交代の途中に、忍者二人をその江戸の方面に派遣して偵察に行かせる、
うんうん、
はい、っていうことも、記録として残ってるみたいです。で、実際にその2ヶ月後に黒船が来てますんで、
はい、
多分日本国内はですね、ざわついてたんだと思うんですね。で、それの偵察に行かせてたと。
なるほど。
いうことで、藩の中でも偵察活動、
うんうん、
藩の外でも偵察活動、
うんうん、
で、それから、まあ、外国から来る、
うんうん、
そういう勢力の、情報収集、
うんうんうん。
で、もっと言うと、それを守るための、その、海岸とかですね、
うんうんうん、
あたりの警備みたいなのももしかしたら、検討してたのかもしれません。
なるほどですね。まあ、なんていうか、特に暗殺みたいなことではなくて、本当に情報を仕入れて、まあ、藩の、なんていうか、意見を決めるというか、方向性を決めていくための大事な役割だったんですね。
になってたのかもしれませんね。
うん、 なるほど。先ほどその忍者の格好の話も出ましたけれども、
はい、
古文書の中では格好について触れられている部分っていうのはあったんですか？
あの、アマビコのように絵が描いてあったら本当に嬉しかったんですけど、武器も含めて、あの、絵は残ってないんだそうです。で、ただ、あの、どんな、その装備をしてたかっていうのは、一覧が残ってたんですね。あの、私もその文書の映像を見ましたけれども、
はい、
画像を見ましたけれども、有事の際はどんな格好をしてたかっていうと、
うんうんうん、
あの、鎧を身につけてました。
あ、鎧ですか？あ、もう普通に武士と同じような。
はい。はい、あの、黒い兜をかぶっていて、で、兜の前には、あの、建物って言って、あの、三日月とかですね。なんか、いろんな飾りをつけるんですよね、武将によって。
そうそうですよね、武将は。
はい。鹿の角とかですね。
うんうん、
ああいう建物のところは半月の建物。まあ、円を二つに割ったような半月の建物をつけて、はいはい、あと、胴周り。この胴の部分は、お腹を守るような、その朱色の胴をつけてた。
うん、
あと、小手をつけてたり、顎当てをつけてたりということで、うん、まあ、あの、我々がイメージする武士の、
そうですよね。
その装いですよね。
うん、
有事の際は、
うんうん。
で、平時はどんな格好してたのかっていうのはわからないですが、
うん、
なんか思ってたのとちょっと違うなっていう感じ
ですね。もう普通に忍ばず正面から行くような格好ですよね。
うん。で、あと武器は一覧になってまして、
はい、武器。
例えばあの半分の弓とか言って半球？
半球。
だいたい長さ1メートルぐらいなんじゃないかというふうに推測されてますけれども、
はい。
あの取り回しがいい狭い場所でもこう。あの、持ち運べるような、半分弓、
うんうんうん、
半球とか、あと、あの、ブンブン、縄の先に、あの、鍵爪みたいな金具をくっつけて、ブンブン回して、で、高い塀とか屋根に引っ掛けて、
うんうんうん、
それを登っていくみたいな、
なんか
飛び道具があるんですけれども、
忍者っぽいですね、
あれを打ち、あれを打ち鍵って呼ぶらしいんです。で、打ち鍵っていう記述もありましたので、壁よじ登ってはいたのかもしれないですね。
なるほど。唯一、なんか、はい、我々の想像する忍者っぽさがちょっと出ましたね。
忍者っぽいですね。はい、あと、雨でも消えにくい、その、松明っていうような記述とか、あと、小さな銃、小筒っていうらしいですけれども、
小筒
短い銃なんでしょうね。小筒。
まさか江戸時代
なんかがあって、やっぱり、そういうその道具を使いこなす訓練っていうのを平時やってたんだと思うんですね。
なるほど。
それから、まあ、あの、気になるのが手裏剣なんですけど、
う
ん、
そうそう手裏剣は
手裏剣は一覧の中にはありませんでした。
あ、ないんですね。
ない。
これは、
だからちょっと、
ね、あの、福井藩が使ってなかったというか、もうその時代にはメジャーじゃなかったんですかね。
多分、手裏剣を使うより、その、半球もう弓で撃つ方が早かったのかもしれないですね。
そうですね。うん、
まあ、そこに全部が乗ってなかったのかもしれないですけれども、もし忍者が、その、これは使えると思って、あのちゃんと装備してたものであれば、
うんうんうんうん、
一覧から落ちるっていうことは多分ないと思うの で、
そうですね、うん、
福井藩はあんまり手裏剣は好まなかったのかもしれないですね。
あとあれはどうですか、巻き菱とかは
もう書いてなかったと思います。
ないんですね。
はい、私あのそのこれ取材していて、
はい、
一つあの困難がありまして、
ほうほうほう、
その古文書が崩し字という文字で書かれてるんです。
あ
で、崩し字っていうのは、あの、恐ろしくくにゃくにゃしてるんですよ。
うんうん、
原型をなしてないんです、で、しかもその、あの、元の原型をなさないぐらい崩して書くミミズみたいな字なんですけど、
そうですよね。うん、
それが、あの、 一定の崩し方じゃなくて、
ほうほう、
書き手によって崩し方が違うんです。
あ、癖があるんですか。
癖があるんです。だから崩し方のバリエーションがたくさんあるので簡単には読めないんですよ。その書き手の癖も読まないといけないから。で、古文書ってそれで書かれてるものが結構あるので、はい、でこれそれで書かれているので、それを活字化しないと読めないんですね。で、そういう意味で、私、古文書見てみましたけれども、ほとんど読めないんですよね。誰かの助けがないと。
そうですね。それを司書さんが活字にしてくれてっていうことになるんですか？
はい。例えば、福井県の文書館で言うと、柳沢さんとか堀井さんが、その、崩し字のエキスパートで、ぐいぐい読んでいけるんですよね。私、柳沢さんが横で古文書読んでるのを見たことあるんですけれども、危機として読み込まれてました。うわ、すごいプロだなと思いましたけれども、私は横で見てても何のこっちゃわからないんですけどね。解読していくんですよね、どんどん。さすがだなと思って。
そうですね。それは活字になった古文書っていうのは、はい、例えば我々がその国語の教科書とかで読んだ古典の文章とかとあんまり変わらないような内容になってくるんですか？それとももうちょっとやっぱり硬い文章になるんですか？
一部こう、レ点を打たないと読めないっていうか、こう、漢語的なやつが入ってますね。はい。で、我々の読めるような活字に変えていって、私がそれを読むと、なんとかで候みたいな感じがずっと並んでるイメージです。はい。
なるほど。
だから、ちょっと難しいですよね。昔の方々が使ってた。
そうですよね。
まあ、しかも、硬い漢字の文章が並んでるって感じで。
行政の文書ですもんね。公的資料というか。はい、
なので、活字化しても、さらにそこからそれを理解する努力っていうのは必要で。
なるほど。
まあ、今回の取材でそれが一番、壁だなと、その全く違う言語ではないんですが。
そうですよね。うん、はい、難しいところですよね。
逆に半球って半分の弓とか、松明とか言って書かれて、それが読めると、いつも以上に嬉しいっていうか。
そうね、
読める字で書いてくれてありがとうっていう。
ああ、書いてあると思いますよね。
気持ちが湧き上がって
る言葉で。そっか、松明とかって、ひらがなで書かれてるんですか？
いえいえ、松の明かりと書かれてたと思います、確か、うんうん。はい。
そっか、もうあれですよね、古文書は全部漢字ですか？
そうですね。うん、縦にね。
縦に。
墨で書かれていて。で、黄ばんだ、和紙に、ずっとこう書かれてるんですけどね。面白いのはですね、
はいはい、
ここには記事になってませんが、また書く機会があるかもしれませんけれども、例えば大名行列も古文書に残ってるんですが、
はい、
大名行列の絵を書くんじゃなくて、大名行列の先頭から後ろまで、どんな順番で何が並んで何が運ばれたかっていうのを字で書いていくんですよ。はい。だから縦長の半紙みたいな和紙に、先頭に何とかのものがいて、その後ろに、何々の位のもの、何とか左衛門がいて、で、右と左には、こういう、飾りを持った役人が立っていてとか言って順番に書いていくんですよね。
なるほど。絵図の代わりじゃないですけども、
は
い、
絵図の代わりにその言葉でその大名行列を再現できるように書かれてるんですよ。
なるほど。
馬がいるとか、ここのなんかタンスっていうかですね、物を入れるような箱を持ってる人とか、槍を持ってる人とかが順番に出てきて、とても面白いんですよね。
なるほど。
だからそれは崩し字の世界は崩し字の世界で、愛好家がたくさんいらっしゃるんですよ。
そうなんですね。
崩し字読めなくて困ったなぁと思っていたらですね、朝日新聞福井総局の、これかなり打足になりますが、朝日新聞福井総局は、一部オフィスを民間の方に、 を使っていただいて貸し出すこともあるんですよね、会議室を。
そうなんですか。うんうん、
で、そこで古文書を読む会というのがありまして、
すごい、そんなのやってるんですね。
ええ、皆さんが古い日記なんかをこう読み込まれてるんですけれども、そこに私の親戚も一人入ってまして。
あ、そうですか。
はい。非常にローカルな話で恐縮ですが、意外なところで仲間を見つけて、
身近に愛好家がいるんですね。
で、助けてもらおうと思ってますけれども、今後古文書でできたら。
まあでも今回はあれですね、はい、司書さんがやってくれたので、
そうです、そうです。
そこの力は借りずにいけたんですね。
はい。
はい、あ、そうですか。結構いるんですね、好きな方が。
そうなんですよ。
うん、
全国つつ裏裏に。
そうですか。
ディープ日本史。
ながら聞きできるポッドキャストって、私の生活スタイルにちょうどいい。
朝日新聞のニュースレターに登録すると、編集者が厳選したニュースがメールで届くよ。
思いがけない話題にも出会えるよね。
ちょっと新しいニュースの読み方。朝日新聞。
他はその、まあ、古文書の中身でもいいですけれども、その忍者の取材の中で、心に残っている点とかってありますか？
そうですね。一つ、長野さんの、その分析で、教えていただいて、ああ、そう、面白いなと思ったのは、
はい、
忍者って1866年に廃止されてるんですね、福井藩では。
うんうんうん、
他の組に編入されるような形で組織改編に伴って廃止されたんです。で、200年の歴史に幕を下ろすんですけれども、
はい、
なんで廃止されたかっていうところで、
そうですね、
こっそりその、嗅ぎ回って、壁耳して、何かを聞き出して、みたいな時代から、
うんうん、
その、もっと人脈を持った表の顔で立場のある人たちにアプローチしてがっつり聞いていくみたいな、その外交をできる人みたいなのが重用されてったんじゃないかと。
なるほど、もう表で情報を引っ張ってくると。
政局がこう揺らいで、キーマンみたいなのがこういて、で、それに伴って関係の人たちがこう、いろんな、商売とか、政治をやっていく中で、その、情報の取り方っていうのが少しずつ変わってきたんだと思うんですよね。
なるほどですね。
記録を読んでいくと、そういう側面、歴史の側面も見えてくるっていうことをおっしゃってたので、まあ非常に興味深いなということを思いました。
なるほど。まあ確かに簡単に忍び込めないような建物も増えるでしょうし、はい、なかなかね、あんまり裏でこそこそやるっていうのも角が立つような時代になってきたっていうことなんですかね。
おそらく障子に、その壁に耳あり障子に目ありでは得られない情報っていうのが増えてきたんじゃないかなと思うんですよね。
うんうんうん、ああ、もう本音で話してもらわないとちょっと聞けないような話というか、
その、こそこそと話して物事が決まる時代じゃなくなったのかもしれません。
なるほど、なるほど。
はい。それから、もう一つとっても僕の中では大事な発見があってですね。
ええ。
それは忍者とは直接関係ないんですけれども。
はい。
やっぱ取材を通じて思ったのは、200年前とか、400年前とかの、文章が残ってるっていうことのありがたみなんですよね。で、福井藩になんでこんな貴重な文書がちゃんと残ってるのかっていうと、松平文庫っていう、古文書のコレクションがあるんです。これ松平家が大切に保管してたから残ってるんですよね。で、コレクションの数としては1万点。
1万点。
あって、
うん、
で、これを日々、読解して分析している方々がいるんですよね。
ああ、そうなんですか。
で、しかもその紙ですので、うん、高温多湿な中で、傷んでしまわないように、
そうですよね、
虫に食われないように、うん、しっかりその湿度を保って、燻蒸して、保管していくっていう技術もそこには必要で、
うん、そうですね。
で、先ほど言ったその、崩し字を活字化していって、くれてるその文書館の司書さんたちがいるんですよね。
はい。
で、私もたまにポッドキャストで言ってきたんですけれども、うんうん、その情報っていうのは多くの人に共有されて初めて歴史となりますよね、
うん、
で情報を見つける人がいて、でそれを検証して分析する人がいて、
うん、
でまたそれを広く伝える人がいて、
はい、
っていうそういうこう人間の英知を伝える、うん、まあ、日々の営みのことを私は知のリレーっていうふうに呼んでるんですけれども、
はい、
その知のリレーがまさにその古文書の世界でも、
うんう
んうん、着々と行われているんだなということで非常に感銘を受けました。
うん、
特に司書さんたちのプロフェッショナルな働きぶりっていうのは非常に驚かされて、
うん、
すごい仕事だなというふうに思いましたね。
なるほど。まあ、その知のリレーの部分で言うと、その今、のりぎょさんや我々のその、まあ、報道の仕事っていうのもちょっとつながっていくような部分があるということですよね。
そうですね。その一端を担えたら嬉しいなというふうに思いますし、
うんうん、
で、一方で私不安にもなったんです。
ほうほう。
翻って現代のことを考えると、
はい、
そのデジタル化していってその記録が残りやすくなったように、うんうん、一見見えると思うんですけれども、
うんうん、
実は紙よりも残らないんじゃないかっていうふうに思うんです。
うんうん、
で紙は、まあ、有機物なので古くなったり虫に食われたりしていったらなくなっちゃうものですけれども、
はい、
まあそれを転載して書き換えたり、
うんうん、
大事に保管しておけば、まあ残っていきますよね、ものとしては。
そうですね、ものとして残ります。
で、じゃあデジタルって永久に残りそうなイメージあると思うんですけれども、
うん、
でもデジタルって消えちゃったらもう戻ってこない。
そうですね。
という意味では、文書とあまり変わらないんですよね。
うん、
で、紙の保存期間と、そのデジタルの集積しているそのデータベースが壊れる期間ってじゃあどっちが長いんですかっていう話なんですよね。
うんうんうん、
だから必ずしもそのデジタル化して記録がしっかり残るかっていうとそれは安心はできないよという話なんですよ。
う
ん、
確かにそうですよね。400年後に今のそのデータベースがね、ちゃんと
残ってるのかと。
うん、わかんないですよね。
っていうのもわからない、
うん。
だから、まあ記録にそもそも残さなかったりとか、
うん、
記録を改ざんしてしまうっていうようなことも、まあちらほら起きてますよね。
まあそうですよね。足跡が、うん、まあ、残りにくいっていうのもあって。
だから、今回この忍者の取材を通じて、
ええ、
その忍者の情報こんなに明け透けだけど大丈夫ですかっていうふうに、うん、面白おかしく書いたつもりなんですけれども、そこには私なりに皮肉っていうかアイロニーを込めてまして、
うん、
逆にそんなに記録をちゃんとしないで大丈夫っていうことをですね、うん、どこかでかすかに感じてもらえたらなと。
なるほど。
記録するっていうことは本当に素敵なことで、
うんうんうんうん、
それが数百年後の人たちに伝わる、
うんうん、
でそれを伝えるために着々と日々、
うん、
プロの仕事をしてくださってる人たちがいるんだなっていうことを、
うんうん、
この取材を通じて感じました。
なるほどですね。そうですね。その当時の赤裸々に書かれた忍者の資料もこれも公的な文書が残っているということで、まあ、今の時代を振り返ってみて、そのちゃんとその赤裸々に後世の人が検証できるようなレベルで残っているのかって言われるとちょっと、
うん、
はてなが浮かぶってことですよね。
ちょっと自信がないというか大丈夫なの、うん、っていうふうに思っちゃいますよね。
そうですよね。うん、確かにその文章が残ってるからこそこうやって染みついていたイメージをちょっと崩してくれる存在にもなってるわけですもんね、今回の忍者の資料は。
そうですね、うん。それからまた別の版の資料が出てきたときにそれを検証していくものにもなると、
うんうんうん。なるほど。まあ一つの古文書の話ではありますけれども、まあそういった、まあ今の社会までですね、ちょっと目を向けられるような、記事をですね、書いていただけたということで、本当になんていうか学びのある 記事だったのではないかと、勝手に、あれですけども、思いました。は
い。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあ、今お話しいただいた福井の、そうですね、忍者の先生の企画展っていうのはもう終わっちゃったんですかね。
展示自体は終わったんですけれども、これやっぱり時代が変わったなというか、いいことだなと思うのは、インターネットで行くと、展示品、のほとんどが、見ることができまして。
ああ、そうなんですね。
福井県の、福井県文書館で検索していただいて、その中で、例えば、忍者とかって入れてもらうとですね、
はい、
今回の企画展の、展示内容が、オンラインで確認できます。
あ、そうなんですね。
その概要とかですね。あと、古文書の写しみたいなのも、ビジュアル的に、載ってまして。で、その中で、例えば、実際にその木板戸橋の古文書の写しが載ってるんですよね。
うんうん、あ、じゃあ、先ほどお話しいただいたような、例えば忍者のその装備の話とかが書かれたものも見られるってことですか？
はい、見られます、見られます。
あ、それはすごいいいことですよね。
忍びのもの10人とか言って書いてある古文書もアップされてますし、そのさっき言ってた弓とかですね、
うんうんうん、
そういったものが書かれてる映像も載ってます。
うんうん、
で、あと、忍者が住んでた場所がわかる絵図、地図ですね。
地図ですね。
もう載ってまして、
うん、
で、これなんでこんなのを見れるのかっていうと、今、はい、松平文庫1万点のコレクションがあるっていう話をしましたけれども、このコレクションを、どんどんデジタル化して、
うんうん、
で、万人がアクセスできるようにするという、うんうん、デジタルアーカイブっていう取り組みをやってるんですよね。
あ、そうなんですね。その文書館さんが。
はい。
うん、
で、しかもその崩し字で書かれているものだと検索に引っかかってこないので、
うん、
崩し字で書かれているものを今の人が分かるようにどんどん活字化していくっていう取り組みも、うんうん、始まってるんです。だから将来的には私たちが何か自分が気になる、例えばこの地方で昔こんな動物がいたらしいけれどもって言ってその動物の名前を入れると、
うんうん、
それに該当する古文書がパッと一覧で出てくるとか、
うん、
火災、大火事があったらしいって言って大火事って入れると、
うんうん、
大火事の記載がある古文書がずらっと出てくる、
うんうんうん、
絵図がパッと出てくるっていうような時代が少しずつ近づいてるんです。
お、それが実現したらなんていうか、まあ、研究そのものもはかどりそうですし、我々のなんていうか、まあ取材や、まあ、なんていうか、自由研究的なところもすごくはかどりますよね。
非常に、裾野が広がると思います。うん、例えば、私も、自分の村がですね、
はい、
昔どんな名前で呼ばれてたのかとか、
うん、あ、気になりますね、
名前が変わったんだろうかっていうのを探す、
うんうんうんうん、
このデジタルアーカイブを見て、探したことがあって、というか、つい、1ヶ月ぐらい前ですけれども、
はい、
このデジタルアーカイブの存在を知って、
うんうん、
で、映像を見てみたんです。そうすると、何十年かおきに、この絵図が更新されてるんですよ。で、自分の住んでる場所アップされていくと、
はい、
自分の村の名前があるんですよね。400年とか500年前でもしっかり書かれてるんですよ。
あ、続いてるんですね。
で、その村の名前が崩し字だったので、
うんうんうん、
最初、あれ、村の名前変わってるじゃんと思ったんですけど、うんうん、崩し字をちょっと勉強すると、あ、同じ名前なんだっていうのが分かったりして、だからこれデジタル化していくっていうことは、遠く離れた人でも、
うん、
その土地のことをよく知れることになるので、
そうですね。
どんどん進んでいったら嬉しいなと。
うんうん、
いうふうに思ってますので、今回の企画展、その忍者の先生の伊原万右衛門の、
はい、
パネルとか、その忍者のことについては、うん、インターネットで、福井県文書館、というふうに、はい、福井県文書館忍者というふうに検索してもらえれば、出てきますし、
はい、
そのリンクの中で、ね、見ていくと、デジタルアーカイブ っていうのもリンク先で飛ぶようになってますので、
はい、
この忍者に限らず、うんうんうん、いろんな保管されているその昔話とかですね、妖怪の話なんかも、出てきたりするので、
はい、
ちょっと土日の楽しみの一つに、撮っておいていただけたらなと思います。
はい。いや、デジタル化も悪いことばっかりじゃなくて、本当にそういう使い方もね、はい、どんどんできていったらいいなと思いますね。
はい。
うん、はい。ありがとうございました。今日はいろいろと。
いえいえ、はい、こんな機会をいただきまして、また、ディープかどうかわかりませんが、
ディープです
ね、なるべくディープに話せるように、はい、取材をしていきたいと思います。他にも、たくさん古文書見つかりましたので、忍者に限らず、
はい、
またのり教古文書の闇を探ってるよと笑われそうですけれども、書いていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。実はですね、言い忘れてましたが、この、記事自体ですね、実はポッドキャストの方で取り上げてほしいという、ご意見がですね、2件ほど寄せられておりまして。
あ、そうですか、嬉しいです。
はい、なんで、もし、また新たな記事が出ましたら、また、お呼びさせていただければと思います。
はい。
はい。では今日はのりきょうさんに来ていただきました。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャストディープ日本史
ということでですね、今日はのりきょうさんに忍者のお話をしていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということですね、福井総局員としてのその、今のいろいろ書かれている記事の中で他にもおすすめの記事があるというふうに伺ったんですけれども、どういった内容ですかね。
はい、忍者の話をしている中で、
ええ、
アマビコの話もしました、
はい。
その地方にはですね、たくさん妖怪がいまして、
うんうんうんうん、
全国各地に数限りなくたくさんのバリエーションがあるんですけれども、
はい、
福井県に着任して、マット・マイヤーさんっていう米国籍 の、 妖怪絵師の方がと出会いまして、
はい、妖怪絵師、
妖怪絵師、イラストレーターなんですけど、
うん、
福井市内にお住まいなんですね。でその自宅のアトリエを訪ねて、どんな風に絵を描いてるのかとか、どんな風に題材を選んでるのかっていう風なことを話を聞きに行きまして、で彼は39歳で日本に移住して15年になって日本語ペラペラなんですけれども、
長いですね。はい。
日本の妖怪のイラストをこれまで400種類ぐらい描いて、うん、で英語の解説をつけて世界に発信してるんです。
はい。
でこの夏に4冊目の妖怪図鑑を英語で出版しまして、
うんうんうん、
でそのクラウドファンディングに世界から日本円にして9000万円分、
9000万円ってすごいですね。
9000万円分の出版支援金が集まってます。ですから、うん、令和の小泉八雲っていうかですね、
うんうんうん、
英語で日本の妖怪のことを紹介してくれる本っていうのは実はあまりなかったんですよね。
うん、
で彼はそれを今やってくれていて、
はい、
ハロウィンに合わせてまたいろんな妖怪を、うん、ブログなんかで紹介 してらっしゃいましたけれども、
はい、
非常に面白いインタビューでしたので、うんうん、これは朝日新聞デジタルでですね、英語版妖怪絵図に注文殺到、9000万円集まる、絵師は福井の米国人という、うん、見出しで配信していますので、はい、ぜひこちらも読んでいただけたらとても嬉しいです。
はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、今日はのりきょうさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
リスナーの皆さん、最後まで聞いていただきありがとうございました。今後も番組を続けるためにご意見やご感想も、概要欄のお便りフォームから寄せていただけると嬉しいです。またフォローやレビューもお待ちしております。それでは朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の木下光大がお送りいたしました。またお会いしましょう。